ざっくり計算って、ざっくり計算って何か仕事するとき必要ね。
難しいなそれは。
ざっくり計算って、あ、大体これぐらいって。で、ざっくり計算ができないと今度は、あ、買い物できないの？
できないですね。
そこそこの
外国で、外国で、こんな元とかで買い物してる人とかわかんないじゃん。
だ、中国でね。
中国で元とかさ。
ざっくり計、そこそこ仕事以上に難しいですね、ざっくり計算は。
結構昔のリラとかでっかかったもん。
ああ確かに。
数字昔リラ。
海外行くと一桁間違えるっていう瞬間がありますよね。
桁が違うともうダメじゃん。
確かに、
うん、これが高いか、この時計が高いのか安いのかって、私ちっちゃい字で書いてあって数字がでっかいんだよ。
日本で買うとこれは5000円かなと思ったら、うん、あ、50万円だみたいなことがあって、
ドルの間は 100, もう100かけときゃいいじゃんみたいな、うんうん、
あ、ざっくりですねそれね、うん、
だけどあの100にうまくいかないところがあるんで、国によって。
ありますあります、はい、はい、
うん、そういうところって、あ、6で割るとか、なんかそういうなんかやり方を独自に持ってパクッザッ、うちの父親に言われたのをザクッて捉えるって数字はアキンドの教えとして、
はあ、
でこれがそこそこっていうことじゃないの、近似値っていう、
ああ、そっかそっか、
だからみんなその番学校行ってる間僕はで、あの計算弱、
計算弱はすごい、
うちはね染め物屋なんで計算弱でもできるんだよ。
計算弱って
早いよ、
あの本当に計算、
近似軸なんだよ、
計算がざっくりできるの計算弱、
近似値なんだよ計算弱って。
そう、
うん、元と、割る数とで小が出て近似値が出て、あまりやってない近似値が、
うん、
うん、テストで使えないんだよ俺は。
あ、そうです、
ね、使えないっていうかね、近似値だテストペケだから。
今見なくなりましたね計算弱ね、
やってるやつ見たことないね、うん、僕は父親グローブだった、
うん、なんとなく近いなと思うのは焼き芋屋さんが棒ばかり使って
た。ああ、そういう感じかな、
あの天秤になってて片っぽに焼き芋入れて、うん、上から持って、うん、横にある重りの位置ずらして、なんとなく大体これ何グラムっていうのが出てましたね、あれね。
日本はさ値段が大体決まってるから。でも君ちゃん海外行くと値段って決まってないよな。
決まってない、
もうびっくりするよな、値段って本当に決まってないもんな、交渉だからね、交渉の幅が驚く幅だよね。あ、じゃあ交渉の方が普通さ、もめるのは消費税が外か内かってそんなレベルじゃん通常はね、うん、そんなレベルでしょ、2桁ぐらい変わっちゃうよね。おい平気だよ2桁ぐらい変わるって。
そんな違う、
違うんだよ、なんか
ありますね。
20万ですって言ってたのが、
みたいな、
この壺20万ですって言ってたのが、うん、最終的に
上がったり下がったりするでしょ、
2万円とか1万円になったりすること
ない、うん、どういってこういって得してるのかと思ったら損してたりする得してるように見えるんだよ、け算数のトリックで。算数なんかできないのにそういう商売の数字の扱い方に慣れてるから、お客さんに得したように思わせるっていう、うん、
ざっくりざっくり感が強いんですね。
なんかこう、あの辞書を引くのもやっぱり英語の辞書だって回数引いてることによって近く行く、回数引かない人は時間引くのに時間があるからそれ嫌になる、
嫌になるね、はいはい、そうですね。
で緩和辞典はね電子辞書化しにくいんです。
あ、確かに、いや本当にしにくいですよ
緩和辞典だけはね電子辞書に なりにくいんですよ。
作りと変でやるから、
あ、
そう
違うんだよ。英語もまあ、日本語の辞書も電子辞書も僕すごいいいと思う、うん、緩和辞典はねできないんだよね。
確かにそうですね、
電車が新幹線がなんか止まった時にもう緩和辞典一冊あったらもう飽きないな。1500ページなんだけど。
あ、そうですか、
1500ページ。
それって電子辞書じゃなくてやっぱり紙の本を持って歩くことがあるんですね。
うん、1500ページ飽きないね。
重たくないですか、結構重たい、
もう、あ、重く感じないね
大きさから言うと月刊の文藝春秋よりでかいですか
小さい、
あ、それより小さい、うん、あ、
重くは感じないね。
でもやっぱりそんだけ身についてるってことですね、辞書引くときに。
それでね、これで何が分かるかでね、そうするとね何が分かるかっていうとね、好きだから引くんじゃないんだよ、
はあ、
引いてるから好きになったって
。あ、なるほど、
うん、世の中でみんながね好きなものが見つからないって言って、ないかないかって探してるけど、あれやってもこれやっても三日坊主で終わって、なかなかあれだって三日坊主で終わるから面白くないんだよ。
なるほどね、
反復が祈りっていう表現があって、
反復が何ですか、
祈り、
祈り、
うん、
祈りって
信仰とは、信仰とは反復から生まれるって言われるん
だよ。おお、
だからどんな信仰をみんな反復するんだよ。お祈りの言葉があって、呪文があって、お経があって、
はいはい、
全ての宗教がなんかその文言があるんだよね、
はいはい、
反復してるうちにね、なんか好きになってきちゃう。好きだから反復するんじゃないんだ
よ。反復してるうちに好きになる。
だから奈良ちゃんが片思いする女の子も、
はい、
最初好きだなと思って、このうちはね、これ一目惚れって言うんだけどね、うん、実はその子のことを何度も何度も考えてることに好きになって
る。あ、そう、
好きだから何度も思い出すんじゃないんだよ。何回も思い出すからね。ラーメンもそうだよ。
まあそうですね、
うん、なんか自分の家の味になっていくよね。
なるほどね。私ね、ご飯食べるの大好きなんですよ。反復してますもんね。
反復だからね。
自分で作ったりしてるんで、
うん、僕はね、いや、まあ家のごちそうといえばすき焼きですよ。ところが家もめったに帰らないじゃん。で、家帰るとすき焼きなんだけど、めったに帰らなくて、やがて東京のお店ですき焼き食べるようになってじゃん、
はいはい、
もうそこっちが僕の家の味になっちゃった。回数がそっち上回っちゃった。だからお母さんの味からお嫁さんの味に変わるっていうのは回数で逆転
なんだ。なるほどね。
やがて回数で逆転して、
ね、やっぱだから反復するから好きになる。これ面白いですね。
好きだから反復するんじゃなくて、だから継続反復しないもので、事前にね、好きなものなんて存在しないんだよ。
なるほどね、
うん、通常世の中逆なんで、反復してるから飽きたって言うんだよ、
うん、
違うね、違うんだよ。反復するから面白い目が出てくる。あの一瞬ね、飽きる瞬間確かに来るかもしれない。でその先にね、フワッてなんか出るんだよ。
なるほどね、
うん、でもよく「たこ焼き屋の親父」ってこれ飽きないなって。
何の親父？
たこ焼き屋だよ。何個焼くんだあれ、一日。あれはすごいよ。何個焼くんだろうね、うん、あれ、うん、
あの大判焼きもそうですけど、うん、見てると面白いです。大判焼き見てて分かったのは、火の通り方が均一じゃないんですよ、うん、真ん中に火種があって、あ、大判焼きの型が四角くあるんだけど、そうするとあのルーじゃなくて、なんていうか、あの要するに種を入れて焼くじゃないですか。あの入れる順番が違うんですよ。
これでたこ焼きの場合はね、動かす、
そうそうそう、場所も変えるんですよ。
あのよく焼けてるやつとまだ焼けてるやつ、どんどん変えていかないと。これで一つの船に乗せるからね。
そう、
注文がね。
だから火力が違っても、火力が違っとくで焼いても、お客さんに出すの全部同じ焼き加減になってるんですよ。あれやってたら相当奥深そうな気がしますよ。
だからあのやり始めで習熟しないうちにやめちゃうってもったいないよね。だから何が好きですかって言って、好きか嫌いかなんて選んじゃダメなんだよ。選んだらでやらないじゃん。好きか嫌いかって選んだら好きなものが一つもないよ。だって好き嫌いに関わらずとりあえず始めちゃうんだよ。で始めて飽きてきたところで続けるんだよ。で反復していくじゃん。反復していったらなんか味が出てくるんだよ。
なるほどね。
おお、なんかあのキャバクラ行って次から次へと指名変えてる社長っていうのは、
はい、
次から次へと変えるから手間がしないんだよ。
まあそうですね。
最初に座ったらこの子って決めるんだよ、
うん、
最初に座った子だよ。それ神様のお導きだから。
なるほどね、うん、
その子に、あ、僕はあ、この子頭いいと思って、
うん、
そうかって決めて、もう動かさない。そう、あ、いい子だなって、
うん、
でなんかあの偶然当たり前じゃなくて、やっぱり出会ったというところで、そこでそこに愛着がこうずっと湧いていくんで、
一期一会ですね、それこそね。
だから反復している作業っていうのは、本格ってめちゃくちゃ反復だよ。反復でしょ。
まあそう
ですね、ひたすら反復だよね。
そうですね。
野球選手はあのマス目に1回1球ずつ投げていくみたいな世界だよね。
うん、まあそうですね、
うん、ボクサーって漢字が好きなんだよ。
なんでですか。
漢字って何回も書いて覚えるんだよ。あれがボクシングに似てるって言って、
うん、
全然すごい距離を遠いよね本来は、うん、
ボクシングもね、あれはワンツーの練習とかね、ジャブの練習とか、ワンツーの練習とか、ワンツースリーの練習とかね。
いや、そんなこと言ったらな、じゃあ柔道だってそうだろ。
あ、まあ、そりゃそうですね。
ピアノだってそうだろ。
まあ、それは、あ、そりゃそう
ですね。ハーフでしょ。
そりゃそうですね。
うん。でも、世の中で仕事がもう3年もやって、反復ばっ一つ、ルーティンっていうかですね、同じ仕事ばっかりなんで、面白くないから、他の仕事やりたいっていうのは、間違ってるよな。
うん。 そっから先がまた面白くなるんですよね。
同じだから変化がこう出てくるんだけど、違うことやったら結局同じパターンでやっちゃうよね。
いや確かに米炊いてても飽きないですもん。私炊飯器じゃなくてあのガスの火で炊いてるんですけど、あの鍋で、うん、米炊くのは飽きない、
まあ、むしろ同じものを炊くっていうのは不可能だよ。
あ、できない、できない、
それは不可能なんだよ、うん、だから同じものはないんだよ、そも
そも、うん、でも米炊くっていう行為はまあ、炊飯器に任せてもできますけど、まあ、なんとなく好きで炊いてるんですけど、
僕もね昔はね講演するとき同じ話に一回嫌だなと思ってたの、
はいはい、
うん、みんなも同じ話やってなんか手抜いてるような気がするって、でよく5年前に聞いた人、講演がギャグも一緒でよくこの人は古典落語でやっちゃうなみたいな風にあれだったけど、最近ね聞く人も違うし自分の話もあれだから、やっぱこう同じ話をしてあげた方がむしろいいのかなっていう、うん、話にもよるけどね、という良さもちょっと分かってきたかな。
キリスト教のお説教なんてそういう世界に入ってますよね。
そうだね、じゃあ聖書の限られて今日パンって開けたページ読むんだから。
そうなんですか。
あのパンって開けたページのあのエピソード集なんかね、
うんう
ん、エピソードと例え話集、もうだからこれ聖書ってね、もう例えのお手本だらけだ。聖書と仏教、
一応それ新約聖書、旧約聖書、
新約聖書、
あ、新約聖書ですか。
例えの嵐、
へ
え、うん、親父で例えが好きな親父ってめんどくさいじゃないか、下手なんだもんあれ例えがよくわかんないんだもんよくわかんない例えってあるよね親父の、はいはい、うん、言ってみれば何々なんだって、うん、で何だったんだろう今のってのは。仏教ね、例えが超うまい、
うん、
例えだらけだということですね、はい、はい、次回からよくしてみましょう。20代男性 E さん、毎年人間ドックが怖くてしまう、あれ、え、20代で人間ドックはもうすでに怖いんだって、1ヶ月前からビックビックして、どうしたらこういう不安がなくなるんでしょうか、健康話ですね、しかも20代、面白いですね、はい、はい、じゃあ楽しみにしましょう、ありがとうございました。
ありがとうございました。